青空 FM 第56回目。第56回目はゲストに S さんをお迎えしています。S さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ早速軽く自己紹介をお願いしてよいでしょうか。
はい。S と申します。名古屋でフリーランスエンジニアとして働いております。よろしくお願いします。
はい。
簡単な、はい、ごめんなさい。はい。
あ、どうぞ。
いや、まあそんなところですね。もともとは何でしょう、客先常駐の、SIer で、業務アプリとかを作っていたんですが、最近は割とフロントエンドの方とか、ウェブ系の方ですね、PHP とかの技術に今シフトをしているというか、もがいている最中ですね。
うん、
はい。
はい。あざわす。S さんと、なんだろう、初めてお会いしたというか知り合ったのって、はいはい、テクフリーの感想かなんかをつぶやいたのがきっかけとかでしたっけ。
でしたっけ。何かで
ノラキャストかなんかで S さんがゲストに出ていてみたいな感じだったような気もするんですよね。
おー、何か、そうですね、ちょうど僕もポッドキャストを始めてすぐとか始めた頃なのかあたりに、ちょうどその頃、うん、少し前に始められた人たちの番組を聞き出していて、その流れで多分ツイッターとかで絡んでいってっていう感じじゃないですかね、きっと。
うん、そうなんですよね。 S さんは名古屋の方で働いていて、僕はまあ東京なので普段全然会う機会はなくて、そのなんかポッドキャストみたいなところでツイッターでつながっているみたいな感じですよね。
そうですよね。の割には2回ぐらいお会いしているんで、なんというか珍しい間柄というか、不思議な感じがしてますけど、
うん、しかもその2回お会いしたのも東京で1回、名古屋で1回なんですよね。
ああ、そうですね。そうです、そうです。
確かにな、言われてみれば2回だった。いやー、なんか珍しいですね、うん、確かに。
ですね。
で、まあ、なんか僕もテクフリー S さんがやられているポッドキャストに出させてもらって、まあ青空 FM にもぜひみたいな感じで、うん、まあ、ようやくそれが叶ったかなっていう感じなんですけど、
はい、
今回特にこれっていうテーマがなさそうなんで、ゆるく自己紹介とか、うんうん、あといつも趣味なんすかって聞いてるんで、趣味の話なんかをしていこうかなと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、経歴とか細かいどういうことをやってきたか的な話は、最近しがないラジオという某有名ポッドキャストにゲストで出られたそうなので、まあ、そちらをリンク貼っておくので、はい、聞いていただくとして。
そうですね。
なんか僕が気になったのが、そのなぜフリーランスでやっているのかっていう部分をちょっと聞きたいなと思っているんですが、どうでしょう。
はい、そうですね、確かにこの間もフォルテさんと飲みながら喋っていた時に、うん、正社員にはならないんですかとかって聞かれたし、確かにいろいろまあお仕事の話を聞きに行った時に、社長さんとかに正社員になる気ないのとかって言われることあるんですけど、
うん、
何でしょうね、とりあえず今のところは例えば正社員に戻るというか、まあね、普通にサラリーマンに戻るということは全然考えてないんですけど、まあ、実際のところどうなるかは、うん、正直わかんないですよね。でただなんでそれをやってるかっていうと、多分僕が飽き性なのかなというのが結構大きいような気がしてますね。例えばどこかの会社に勤めることにしましたってなって、まあ1年なのか何年なのか分かんないですけど、そうした時間が経ってやっぱ辞めますっていうのは、今の自分の感覚だとなんか目に見えているというか、となるとそれはそれでこう相手にもご迷惑をかけてしまうしっていうのがあるのと、あとはまあそのエンジニアとしての活動だけじゃなくて、いろいろ他にもやってみたいというか、今で言うと多分パラレルワークというか副業みたいな、そういったものもいろいろやりたいなっていうのもあって、 この今の立ち位置というかが自分の中では割としっくりきているなっていうのがありますね。
なるほど。なんかエンジニア飽き小説みたいな飽きちゃう人多いなっていうのは僕もちょっと思うところはあって、
はい、
なんか自分自身でもなんか最近モヤモヤしてたのって飽きてたんじゃないか、同じことばっかやってるんじゃないかみたいなのにハッとすることがあったりするので、なんかそれはすごいわかるなって思うんですけど、
うん、
その飽きるんじゃないかっていうところで一個思ってしまったのが、
うん、
エンジニア自体飽きないすかっていうのがあって、
はいはいはい、
どうすかその辺。
今んとこは飽きてないですね。ですねというか、ただ、うん、エンジニアじゃない方向を目指した時期があったんですよね。それは、なんだろうな、30代の半ばぐらいからかな、まあ、自分で何かしらその事業を起こすというか、そのいわゆる独立ですよね。そのサラリーマンではなくて、まあ、多分一人ではあろうけれども自分の力で食っていくというか、うん、生きていくっていう状況を目指したいなって思い出したことがあって、思い始めたことがあって、うん、でまあその時に考えたのは、何でしょう、一番難しいのはやっぱり営業とかその、
うん、
何かを今の世界であればその現金に交換するスキル、その瞬間を抑えている人がやっぱり一番強いよなっていうのはひしひしと感じたんですよね、
うん、
でそこができるようになりたいなという思いがあって、であれば、まあ、例えば今の時代であればネットマーケティングとかそういった方向をガシガシとやっていくぜって言って、まあ、例えばホームページ作りますよとか、ネットマーケティングをお手伝いしますよとか、そんなことをそちらに軸足を移そうとしていた時期が結構長くありましたね、
うん、
なんですけどしばらく経ってというか割と最近ですね、そのあやっぱりなんか自分はこう手を動かして何かものを作る、そのクリエイターでありたいんだなっていうのに気がつきまして、
うん、
まあ、そう考えると自分の考えたことをこう表現できるプログラミングだとかそういったシステムを作るみたいなところは、あやっぱこれ楽しいわって思って、まあ、今だいぶ戻ってきてるっていう感じですね。なので、まあ、飽きたかどうかっていうと特に飽きてはいないので、そう言われるとやっぱり自分にはすごく合ってるかなっていう感じはしてます。
いやなるほど。確かにその自分に合っているみたいのはありますよね、
うん、
なんかその疑問にすら思わないというか
確かにそうですね、うん、
当たり前にやるみたいな。そうそう、この話をしたのもさっきおっしゃったように名古屋でSさんと飲んだ時に、
うん、
その今僕が働いている会社がリモートワーク OK な会社なので、
うん、
なんかリモートをしたいからフリーランスみたいな話をちょろっとした時に、うん、あだったら別にうちの会社みたいなリモート OK の会社でもいいんじゃないかって思ったのがきっかけで、まあこの話をしたっていうのはあるんですけど、
うんうん、
確かに特にうちの会社みたいなその自社サービスの会社だと、まあ、規模によっては1サービスしかなかったりするので、
うん、
やっぱり同じことをやり続ける、同じプロダクトに関わり続けるっていう風にはなりがちなので、
うん、
まあ、そういう意味で言うとなんか飽きちゃうっていうのもわかるなっていうのはありますね、
うん、
今のところそのフリーランスでやっている案件としては、
うん、
なんていうんですかね、傾向というか、なんかこんな感じみたいのを合わせに行ったりとかっていうのはしてるんですか？例えばなんか、
はい、
業務システム系だけ受けるみたいなことってあったりするんですか？
ああ、そういう意味でいくと、あんまり今の段階だともう選んでる余裕がないというか、 あれですね、その何しろ例えば PHP のお仕事が欲しいと言って探しては見るものの、自分自身がずっと Java とか C シャープの経験だけが長くて、 PHP 自体は多分まあ1年とかがっつりやってるのはそれぐらいなので、ちょっとスキルがねみたいな感じにやっぱなるんですよね。なので今の時点だとちょっと選んでる余裕はなくて、まあチャンスがあればそこに食らいついていくっていう感じになってるかな。はい、なので特にこういうものっていうのは選んでないですね。
じゃあなんかそういう飽き性みたいなところで仕事探すっていうよりも、もうとにかく食っていくために仕事を探しているっていう感じ。
そうですね、今はそういうふうになっちゃってるかな。なんか、それこそ選ばなければというか、より好みをしなければいいお仕事もあるんだろうなとは思いつつ、結構わがままに、なんか週4日の稼働だけで OK な案件とかを探してくれみたいなことを言っているので、まあ結構見つけづらい状況ではありますね。
実際その週5日じゃなくて週4日でしたっけ。
はいはい。
で稼働して1日空けた分で、なんかそのなんだろう、フリーランスの仕事以外もやって幅を広げたいみたいなことをおっしゃってたんでしたっけ。
ああそうですね。なので野望としてはやっぱり自分でウェブサービスとかアプリみたいなものを作って、そこできっちりとマネタイズをしていきたいぜっていうのは、こうずっと思ってはいるけれども進んでいないっていう、このジレンマですね。はい、
そっちはなんかなんだろう、まあ、話せる範囲でいいんですけど、なんか順調とか、ざっくりこういうことやりたいみたいなのもあったりするんですか。
順調では全然ないですね。空いた一日で、じゃあ君は何をしているんだって聞かれたら、多分なんか半日ぐらいポッドキャストに時間取られてる、まあ、取られてるって言っちゃいけないんですけど、時間をこう使っているので、なんか親みたいなのは割とありますね。なので最近はできるだけそうならないように、平日の夜に少しでも音声編集を進めるみたいなことは心がけてはいるんですけど。
なるほど。
はい、
いや今日ちょっとツイッターで知り合いのポッドキャスター、あのカネさんという人と、
はいはいはい、
ちょっと雑談をしていたんですけど、
はい、
なんか仕事辞めたらどうするみたいな話をしていて、
はい、
なんかもう仕事辞めたらポッドキャスターになるしかないよね、ポッドキャスターで食っていきたいよねみたいな、
おーすげえ。はいはい。
いやなんかポッドキャストで食うってなんか盛り上がったけど、どういうビジネスモデルなんだろうみたいな。
どうなんでしょうね。いるのかな日本で。それこそリビルドさんとかだと多分収入面だけで言えば食える量はね あるのかなみたいな気はしないでもないですけど、
食べていけるぐらいあるんですかね。
どうでしょうね、そのレベルによるとは思いますけど。
ああ確かに。
な
んかすごい物価が安いところで暮らしていってとかだったらなんかやれそうですけどね。まあでもファンがつくまでが難しいか。
そうですね、それが一番やっぱり大変というか。
いややっぱそうですよね。なんか僕ももう10年以上エンジニアをやってしまっているっていうのと、他にやりたいことが、その仕事としてやりたいことがあるかと言われると、特にないので、なんかその副収入というか収入を増やすっていう意味でもう一個あったらいいよねって言われると確かにと思うんですけど、じゃあ何やる？で具体的にどうしていくって言われると全然ないので、いや本当難しいんだろうなって思いますね。
まあそこはそう、確かに難しいけど、なんというかこう楽しみつついろいろこうチャレンジしてみてもいいんじゃないかと ような気がしますが
いやでも本当楽しむの大事だなっていうのを本当思っていて、
うん、
さっきの飽きるじゃないんですけど、
うん、
エンジニア確かにやってるしエンジニアは好きなんですけど、
うん、
やっぱりエンジニア辛いって時期もあったし、やめようって思ってた時代もあったので、
うん、
なんかそういう時にエンジニアしかできないけど辛いみたいなのとやっぱりゾッとするし楽しくやりたいなっていうのは思うので、本当、うんうん、S さんのようにちょっときつい条件かもしれないけど4日稼働で1日空けて頑張っていくっていうスタイルを取れるのはもう単純にすごいなってやっぱり思っちゃいますね。
そうですね、まあ確かにそのゾッとするのってなんか今すごくちょっとよく分かったというか、なんだろうな、確かに僕も過去に結構まあ燃えたプロジェクトに入っていて結構精神的に疲れてみたいな時期もあったので、そういう時になんかなんでしょうね、そのセーフティーネットというか自分にとってまあこれがあるからまだなんとかなるかもなって思えるようなその命綱みたいなものはあると嬉しいけど、でも逆に言うとそれを狙ってしまってもなんか変なことになりません？
あー確かにな
んかどっちを なんかこうね楽しむつもりが何かこう変にどこかにしがみついて変な方向を目指してしまって、うん、あれ俺は金が欲しかったのかみたいな形になりそうなので、
いやーわかります、なんかマンション欲しいなとか油田欲しいなとか思うんですけど、多分それはそれでまた生活とか考え方変わるんだろうなっていうのもあるし、うん、
そうですよね、
楽しいだろうけどなんか楽しさの質が変わるみたいな、いい悪いじゃないんでしょうけど、
うん、
みたいのは思っちゃいますね。
そうですよね、なんか例えば今とかだと多分機械学習で、うん、そのね、うん、あの日経だとかのチャートとかをガーッと読み込ませて、うんうんうん、なんかいい感じにやればそのいわゆるマネーゲームとかをこう遊べそうじゃないですか、うんうん、特にエンジニアの人とかだったら、はいはいはいはい、だけどそれはそれで、まあ、ある意味楽しそうだなっていう気もするんですけど、なんかこのダークサイドに落ちそうな気もしますよね。
わかりますわかります。なんか
なので、うん、
うん、無みたいな、なんかそのマネーゲーム頑張ることに対する
そうそうそう、なんかそして多分そうなった暁にはあの昔なんだっけな、ジェイコム男って
あーはいはいはいはい、
あなんかばらまいたんでしたっけ、
はい、
お札を、
あれ63株を1億とかだったんでしたっけ、
あ知らないです、
なんか1000万とかだったかで売るつもりのところを、
うん、
なんか63億だから3万株を1円で売るみたいなことをやっちゃって、でそれを買った人がいたんですよね。
あそうなんでしたっけ、
うん、で 逆張りというか、それでその1個数百円とか数千円の株を60何万株か分かんないですけど持ってしまって一気に大金持ちになってしまったっていう、う
ん、あそうです、あそうか、うん、そういう経緯なんでしたっけ、
そうか、確かジェイコム男はそういう話だった気がしますね。
なるほど、まあでもウハウハじゃないですか一瞬。
そうそうそう。うん。なんか宝くじ当たった人は破産する人が多い。破産っていうのはその、
うん、
あの金銭的な意味じゃなくてその、
はい、
家族と仲が悪くなったりとか、
ああはいはい。
うん、なんか友人を将来の友人を亡くしてしまうみたいな、破滅するって言ったらいいのか。
あはいはい。
みたいな、ね、よく聞きますよね。
聞きますよね。なんか。全然話それちゃうかもしれないですけど、前にあの、うん、公職一大男っていう文学作品があるらしいというか、僕多分 NHK の、 あの100分で名著っていう番組があるんですよ、うんうん、あの短くこうまとめてくれるような、
うんうん、
でその中でだいぶ前だと思いますけど、その なんか幸せについてっていうテーマの回があって、うん、でその中になんか3冊ぐらい紹介されていて、うん、その中の1冊に出てきたのが公職一代男だったかな、なんですよ。で、あのストーリーとしてはその親から確か現在の資産価値でいうと200億ぐらいの資産相続をしてしまって、
うん、
っていう男が何をするかみたいな話だった気がするんですけど、でまあそれを一回読んでみたいなと思って本を買ったらですね、なんか、うん、凄まじいその仮名遣いが今と全く違っていてこれは全く読めんと思って結局読んでいないというのを今思い出しました。
どれぐらい前の本なんですかそれ。
それだから多分明治とかよりももっと前だと思いますよ。
あじゃあ、はい、江戸に近いぐらいですかね、
とかじゃないのかな。この知識のなさが露呈してしまっていますが、それぐらいだと思います多分。でそれがそのまま当時の文章だったので
うんうん、うん、
あの知らずにそれを買ってしまってネットで
ゲーって
そうそうそ う, そうあの開いた瞬間に諦めました。
いやなるほどなるほどな、そっか、
はい、
いやそうなんですよね。なんかそのお金は怖いみたいなのはあるんですけど、うん、だからといって稼がないわけにもいかないし、
うん、そうですよね。
うん、
なんかやっぱりその楽しめるだけの、うん、そのなんていうかあの生活していく上で余裕を持って生きていけるのがやっぱりある方が嬉しいなっていうのはありますもんね。
そうなんですよね。やっぱなんかそういうチャンスを増やすために自分自身のスキルアップもそうだし、うん、まあ、こういったなんかポッドキャストとかを通して知り合いを、まあ、そのために知り合い作ってるわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、結果的にそういう人からなんか話が来たりするっていうのも事実だと思うんで、
うん、
なんかそのあたりは重要だなって思いますよね。
そうですよね。
なるほど。フリーランスをやっている理由みたいな、まあ今話をちょっと脱線しつつやったんですけど、うん、
はいはい、
なんかその将来的にこういうことをやりたいとか、
うん、
もうちょっとこうふわっとしたなんか目的みたいな、なんか世界を平和にしたいみたいな感じでもいいんですけど、なんかそういうのってあったりするんですか。
いやー考えたりするんですけどね、あんまり思いつかないんですよね。なんて言うんでしょう、そのやっぱりその理想としてはというか、なんだろうな、こう理想的なかっこいい姿ってあるじゃないですか。こう世の中の、うん、まあ、何かのためにすごく苦労しながら世界を良くしていく方向にめちゃめちゃ頑張っている人とかっていう、そういう人たちの話を聞くと、おおかっこいいぜとやっぱ思うじゃないですか。なんだけれども、まあ今のところ何かじゃあ自分がその例えば世界の貧困をねのために何か立ち上がるとかそういうことを全く思いつかなくって、でしいて言うならば、なんというか、今自分が例えばフリーランスという形で働いている中で、なんか、以前よりも、働くっていうことってめちゃめちゃ面白いというか、そもそも、ワーク・ライフ・バランスっていう言葉のその境目が今はあんまり感じられてないんですよね。で、今自分がフリーランスになって、働いてはいるんですけれども、なんというか、その昔その結構こう頑張ってどちらかというとひいこらひいこら言いながらたまに辛いこともあって、でも頑張って働いていたっていう若い時から考えるとものすごく、その楽しいんですよね働くというか、そもそもそのワークライフバランスって世の中で言うそういうフレーズがあるとは思うんですけど、その境目がだいぶなくなってる感覚があって、で 例えばその自分の、まあ、やっているポッドキャスト番組のテクフリーの中でいろんな方にこうインタビューをさせてもらうわけですよ、
うん、
でそうするとなんかこのそのなんていうんですか、この自由すぎる人たちは何なんだろうって思うような人たちにこう毎度インタビューができてめちゃくちゃ面白いんですけど、
うん、
あのそういう人たちとこう出会いもあったりして、なんちゅうかその大変なんだろうな、そのお金を得るためにいやいやではありながらも働くっていうところとは全然逆のこう生き方というか暮らし方というかスタイルみたいなものもあるよっていうのを、なんというかもうちょっと多くの人に広めていけたらなみたいなことはぼんやり考えている感じですね。
うん、まあ、自分自身もそうなんですけど、
うんうん、
なんか井の中の蛙大会を知らずみたいなのだったりする感じで、
うん、
なんかこういう生き方をしていいんだとか働き方をしていいんだとかみたいな、うん、そういう衝撃って経験、僕は結構経験したんですけど、
うん、
なんかそういうのってあります？
そうですね、ありますね、ありますね。あの、
うん、
特にここ近年というかは強く感じる機会が多くなった気がしますね。
なんかそういう経験をすると、そのなんか無理やり知ってほしいとか、なんか知らないのはダメみたいな、そういうわけじゃないんですけど、
うん、
なんか同じような経験をする人が他にいるんじゃないかっていう気にやっぱりなってしまって、
うん、
なんか自分でできること、自分でやりたいことがその誰かにそういう情報を届けるだったり、なんか、うん、なんだろう、拾ってくれるかもしれない場所に置いておくみたいな流しておくみたいな、うん、っていうのはちょっと僕も思っていて、
うん、
でその続けることによって、特にまあポッドキャストとか、まあ、登壇するみたいなところで、ポッドキャスト聞きましたとか、これすごい良かったですって言ってもらえると、
うん、あ、
良かった、自分が経験したあれを分かってもらえたんだ、知ってもらえたんだみたいなのがあって、なんかそれはすごい楽しいなって、やりたいなって思いますよね、
うんうん、そうですね。なんか もっと早く自分が知りたかったわいみたいなのがあるじゃないですか、
うん、まあ確かにな
ので、そういうのをちょっと、まあアウトプットじゃないですけど広く伝えるというのも、なんかこう、うん、その場に今はいられているので、なんか伝える側にも回れたらなっていう気はしてますね。
なんかそういう、なんだろう、その伝えられたなって、まあポッドキャストでもそれ以外でもブログとかでもいいんですけど、そういう経験伝えられたなって思ったこととかあるんですか？
そうですね、あのフリーランスになった時の自分のそのいきさつを電子書籍にしたんですね、うん、昔、
はいはいはい、
で、うん、まああれを見て連絡をしてくれて、なんかまあ、ちょっと食事に行ったりとかそういうこともあったので、うん、そういう中でそのフリーランスっていう働き方に関してその興味を持ってくれた人に対してはちょっとお話ができたりとか、そういうのはありましたね、
うん、エモい、
うん、
いいっすね。
割とやっぱりビビりますよね、驚くというか、その嬉しいですよね
まあそうですよね
、うん、
なんか僕も最近あの壁打ちとか101をすごい好きでやっていて、
うん、
なんか社内社外問わず、あの仕事の話をしたりとか、なんか人生プラン的なキャリア的な、どうしていこうか悩んでいるみたいな話を、まあ、とりあえず話を聞くみたいなことを勝手にやってるんですけど、
うん、
なんか良かったですって誰かに言ってもらって、こういう感想をもらいましたってツイートしたりすると、 僕もやってもらっていいですかみたいなのが突然飛んできたりするんで、
どうしたみたいな、
ちょっと思ったりするときは、びっくりするっていうのは、なんか分かります。いやー、なるほど、なるほど。ま、ざっくり、ま、フリーランスエンジニア的な、これからやりたいこと的なことを聞いてきたんですけど、うん、
はいはい、
なんかその辺でもう少し何かあれば。
ああ、そうですね。
なんか言い残したこととかあります？
そうですね、さっきの続きみたいな感じになっちゃいますけど、うん、まあ僕自身は奥さんいて子供が2人、今高2と中3、うんうんうん、娘が2人なんですけど、まあ、そういう家族がいるので、うん、当然その生活するためのお金というのを稼ぎつつ、その一日空けた時間で、まあ、自分でウェブサービスを作っている、頑張って作ってますっていう感じなんですけど、うん、まあ、父として進みは遅いんですが、うん、まあ、やっていて、うん、で、まあ、最終的にはというか、やっぱり自分で作ったもので、それを使ってくださる人が、あ、これはいいねと思って、うん、そこにお金を落としてくれて、で自分がそれだけで十分にこの生きていけるっていう形を目指してはいるんですよね、
うん、
で割と多分有名だと思うんですけど、マークダウンエディターを自分で作られている、うん、タクヤさんっていう方がいらっしゃって、うん、その方は何でしょう、自分の作ったアプリで、それが月々に結構意外に、僕だったらちょっと払えないかなって思えるぐらいの金額なんだけれども、それでも好きな人はすごく好きで、そこにちゃんとお金を払っていて、で自分で生きていくぐらいのお金を今稼いでいるっていう方がいらっしゃるので、うん、まあ、そういう姿が一番理想的なのかなっていうふうには今は思ってますね。
うん、あ、
めちゃめちゃ大変だと思うんですけど、でも
そうですよね、なんか
作って、でそれから自分でじゃあ作ったはいいけど人に使ってもらってとか、あとプロモーションとかでどう広めるか、うん、でさらには後々ユーザーのサポートまでついてくるので、
うん、
本当に一人で全部やらないといけないっていう状況になるから、うん、まあ、そこまでいけたらすごいけど、なんとなく負荷も高そうな気はしますけど、まあでもすごく楽しそうだなって思ってますね。
なんかもうサービス作るのがまず大変じゃないですか。
はいはい。
サービス作るの大変で、うん、まあ、それが当たるか当たらないかっていうのもあって、
うん、
でサービスの内容によってはそのスケールするというかグロースするってなると、うん、いわゆるその会社的なのにしないと厳しい的なサービスもあったりするじゃないですか、
うん、はいはい、
なんかもうそう考えると、いや、めっちゃ大変そうって思ってしまう。
それはそうなんですよね。
なんかその辺いいなって思うのは、なんか やりがいとかそういう感じなんですかね。
そうですね、まあ、実際にその何て言うんですか、大変になった状況を何て言うか体験してないから、ただ今は理想的に見えてるだけかもしれないですけど、まあ、ただ自分が作ったものでこういろんな人が使ってくれてとかっていう状況を作り、で多分またそれはそれで飽きちゃうかもしれないし、そしたらまたなんかこう自分でいろいろなものをまた考え出して、じゃあ次全然違うこれを作ってみようとか、うん、もしくは全然プログラミングじゃない何かデザインなのかもしれないし、何かリアルな物体をこう制作するとかかもしれないですけど、そういったなんか自分の思ったすごい思いつきで、考えたことを気軽にできる状況を作りたいというのはあるかな。
確かになんかその今全部やる前提で言ってましたけど、
うん、
ある種なんか事業譲渡みたいな感じで、はいはい、そこそこの規模の会社に渡してしまってもいいだろうし、うん、まあなんか自走するチームができたら自分はそこから離れて もう一個別のことをやるっていうのは確かにあり得る話なので、
うん、
そういう意味で言うとそれはすごい楽しそうですよね。単純にやりたいことができるので、
うん、そうなんですよね。
なんかそういうサービスのネタ出しってパッとできるもんなんですか？
多分一番いいのは自分がこういうものを使いたいぜ、うん、あったらいいのになっていうのを作るのが一番いいと思います。
うん、
僕が一時期これなら多分使う人が いて割とそのお金も落としてくれやすいんではないかって思って作り始めたものがあったんですけど、
うん、
それは作ってる最中にやっぱりその、うん、仮にタヌキの革残用じゃないですけど、もしこれがその、うん、本当にグロスしてしまって、
うん、
たくさんの人が使い始めたら俺これ何かできるのかなとか、うん、あと課金をする仕組みもあるから、うん、それはなんか大丈夫なのかしらみたいな不安がこう大きくなって、うん、なおかつ、
うん、
じゃあそれを作った時作り終えた時に自分が使うかっていうと、うん、ちょっと使うかどうかわからんなっていうぐらいの、うん、その何ていうか欲しさ具合というか欲しくない加減だったんですよ。なんかこうマネタイズしやすそうっていうのが先に来ていたので、で結局それはもうなんかほぼ途中でまあ、ララベルとビューのなんか良い学習にはなったかなっていうので終わってるんですけど、
うんうんうん
うん、でまあそれは終わりまして、で今作ってるのは自分が今ポッドキャストの配信をしているので、それに関わるちょっとしたツールみたいなものを作り始めているところですね。うん、
超楽しみですねそれ。
いや僕は実はですね豆ハッカーさんっていう、リスナーさんがいらっしゃって、はいはい、彼はモバイルのアプリを作るエンジニアさんなんですよね。
うん、
で、
うんうん、
めちゃくちゃヘビーなポッドキャストリスナーさんというか、そのいろんな番組を聞きまくっているので、
うん、
すごくこだわりもある方なので、自分にとって最強のポッドキャストプレイヤーをいつか作りたいっておっしゃっていたので、
うんうん、
それを僕はすごく期待しています。というのをこの場を借りてこうプレッシャーをかけてみるっていう今。
はい、S さんが今作っているものじゃなくて、
じゃない
S さんが今期待している、ま、
そうそう、僕が期待しているところですねそれは。いやでもね結構割とその楽しいというかいけるのではないかろうかって思うんですよね。やっぱりその、
うんうんうんうん、
細かなところでやっぱり自分のこうしたい ここがなんか気に入らないとこってやっぱあるじゃないですか。
うんうん
う
ん、
でそういうのを自分で作れるってすごい素晴らしいなと思うし、で、例えば仮に自分の知り合いがそういうアプリを出してっていう風であれば、多分月にまあどうだろう、300円から500円とかそれぐらいの間であれば継続して課金しても全然 OK だなって思えるので、そういう人がなんか、まあ、数十人なのか数百人なのか分かんないですけど、それぐらい人を集めて、なおかつ小さな金額だけれどもそれなりに大きな数の人たちが毎月コツコツと払い続けてくれてるっていうプロダクトを作ることができれば、それはそれでもう多分生きていけるんじゃないかなみたいなことはちょっと妄想したりしちゃうかなと思ってますけどね。
確かにそうですね。なんかかゆいところに手が届く系のサービスはその100円200円300円ってぐらいだったら全然出してもいいかなってやっぱ思っちゃいますもんね。
そうなんですよね。
いやーなるほど。サービスが特にポッドキャスト系のサービスが出来上がった時はぜひぜひ利用させていただきます。
はい、はい、
じゃあちょっと次の予定もあるってことで、はい、先に進んじゃうんですけど、
はいはい、
趣味の話を毎回聞いているんで、
はい、
S さんの趣味は何ですかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、ですね、正直なところこう胸を張って言えるような趣味が今思い当たらないんですが、
うん、
ちょっと昔の話にはなってしまうんですけど、今全然乗ってないんですが、うん、20代の半ばくらいだったかな、うん、一時期古いイタリア車、イタ車って呼ばれるんですが、あっちのアニメ系の方じゃなくて、
うん、
古いイタリア車の方のイタ車を、うんうん、こう自分で乗っていたことがあったんですね。
うん、
それはその時は割ともうそれが何というかすごくメインの趣味だったみたいな感じではありましたね。イメージとしてはですね、うん、どうだろう、ルパン三世カリオストロの城に出てくる、うん、フィアットのチンケチェント、うん、フィアット500っていう車があるんですけど、うんうん、さすがにあれにはちょっと乗れないというか、あの車結構高いんですよやっぱり。
ああそうなんですね、うん、
当時で100万、状態のいいものを探そうとなると多分100万オーバーは余裕でかかっていたので、
はいはいはい、
それがもうだから20年以上前の時点でそれぐらいだったかな、そういう感じだったので、でまあさすがにそんなに高いものに乗るのは辛いし、なおかつあの車は確か29馬力だったかな、
うん、
ぐらいなので、その街中を走るにも結構辛いんですよやっぱり、
うんうんうんうん、
っていうようなのもあって、で、まあ、その当時乗っていたのはアウトビアンキっていう車のメーカーがあるんですね、うん、多分自転車のメーカーとはあまり関係ないと思うんですけど、
うん、
まあ、たまたま同じ社名なのかちょっとよくわからないですが、そのアウトビアンキーの、A112 っていう、うん、まあ、
うん、
ゴルフ、フォルクスワーゲンのゴルフが割とメジャーなのでわかるかな、
うんうんうん、
あれの車の、対抗馬として、フィアットが出した車ですね当時、
うん、
でそれを、15年落ちの中古、
うん、
でそのオドメーター、その総距離のメーターの数字が何しろ5桁しかなくて、
うん、
これ何所してるんだろうっていう状態だったんですけど、まあそれを当時75万ですね確か。
ああ結構いい値段しますね。ですよね。
なので、うん、僕の中では多分ドカッとお金使った一番でかいのはそれですね。
うーん
っていうので買って、で結構やっぱりイタリア車というのは面白くてですね、高速使って確か静岡ぐらいまで行こうとしたんですよ。
うん、
で東名とかでなんか途中でなんかアクセルが途中でスカスカになって、あれあれってなって、やべやべと思って、まあ、とりあえず左の路肩に止め、で中を見てみたら、うん、その電子制御とか全然でもないんですけど、あんまりない車なので、うん、アクセルを踏むと、
うん、
その先の方でなんていうか、まあ、イメージ的にはこのワイヤーがずっと引っ張ら張り巡らされて、その、
うん、
キャブレターっていうもの、キャブ車だったんですけど、それのその、まあ、ある部分をこう引っ張るみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
そこの引っ掛けるのがカコッと外れていて、アクセルがもうスカスカになってた。で、まあ、そういうアナログな車だったので、まあ、なんとか原因が分かり、うん、その場で直して旅行を続けられたんですけど、うんうん、まあ、そういうちょっと怖い思いもあったりとか、
うん、
そんな車でしたね。で当時も、
うん、
で当時も当時もじゃないな、当時はそのコミュニティみたいなものがまだメーリングリストは割と普通にあった時代だったんですよね。なのでその車好きの人たちが集まるメーリングリストなんかもあって、でそれでやり取りをしつつ、まあなんかここで静岡の方で大きなイベントがあって、そういう古い車が集まるみたいなところにこう遊びに行ったりとか、もしくは同じ車乗ってる人たちで集まって飲みに行ったりとかのことはやってましたね。
いいっすね、楽しそう。
うん、まあ
なんか、
でなんか話題というか、その割と 結構大きく2つに分かれるんですよ、その派閥というか。
ほう。
一つは、まあ、そういう、
うん、
多少ちょっと走りを楽しむ人たち、
はいはいはいはい、
だからフルバケットシートにしてみたりとか、ちょっとグッズを買ってきて、まあ、例えばハンドル変えてみたりとか、そういう人たちもいるし、うん、とその人たちとは別で、デザイナーさんたちとかはその見た目というか、
うん、
デザインでその例えば全塗装で色ちょっと可愛い色にしてみたりとか、そういう風で、はいはいはい、みんながみんなそのなんか走りを求める人たちではないっていう、結構、
うん、
面白い人たちの集まりになってた気はしますね。なのでなんか会話とかもその何年型のタイプだと、ヘッドランプ、ヘッドライトのその材質がガラスなので、やっぱりあの時の方だとそのライトの光が柔らかいよねみたいなあれいいよねみたいな、そういうなんかちょっと情緒的な会話になっていたりとか。
それ何年くらい乗られたんですか。
どうでしょう、結婚するまで乗っていたので、まあでもそんなに長くなかったんじゃないかな、 4,5 年とかかな、もしかしたらもうちょっと短いかもしれないですけど。で結婚してさすがにですね、奥さんも車には乗っていたし、まあ2台持つこともないかなと思って、うん、まあ売却されっていう感じですね。
その車は2シーターとかなんですか。
いや、一応あれは何人乗るのかな、5人いけるのかな、後ろに普通にシートがあるので、そんなになんというか、その走り屋さん的なものでは全然ないので普通に乗れますね。
5ドア4ドアっていうのかな、
2ドアか、2ドアハッチバックになるのかな、後ろが上にガバッと開く感じかな。
ああなるほどなるほど、はいはいはいはいはい、別にフィアット500みたいにエンジンが後ろにあるとかではない。
ではないですね。
なるほど、うん、でも当時で15年型落ちっていうと、
はいはい、
電子装備とかいわゆるそのパワーウィンドウパワーステみたいな、
パワーウィンドウはちゃんとありました。なんか本国の方だと多分そういうのつかないんですけど、うん、日本にその輸入して、輸入してくるその代理店みたいなところがあって、さすがに売れんという話になったんだと思うんですけど、パワーウィンドウと、あと後付けのカーエアコンはありましたね、
うん、
めっちゃ効かないですけど、一応ありましたね。だから
でも、
製造は1985とかだったかな、
ですよね、いやそう平成よりちょっと前だよなと思って。ああ、
そうそうですね、そうですね。いやでもなんかね、そのやっぱり愛着はめちゃめちゃ湧きますよね。の車で出かけるのが楽しいっていうのはやっぱりその時はすごくありましたね。
はいはいはいはいはい。なんかその車にしようって要は、当時も、まあ、当時の方こそ車いっぱいあったと思うんですよ。
ああ、そうですね。
それにしようって思ったらなんか。一目惚れポイントみたいなのあったんですか。
まあ、デザインは好きだったのはあるんですけど、まあ、そもそもですね、そういう道に進んだのは考えてみると、幼なじみの連れが原因ですね。関東の方の大学に行ってたんですよ彼は。で、たまたまその名古屋の方に戻ってできたから遊ぼうぜって言って遊びましたと、でそしたらなんかすごい変な車で来たんですよねでそれがあれはメーカーなんだったかな、それもイタリア車なんですけど、リトも130だったかな、なんかちょっと、まあ、普通見ないよねっていう車でやってきて、で、まあ、それに乗せてもらい、なんかちょっとした峠みたいなところまで走りに行って、でなんかそのなんか とうとうと語るわけですよ、彼は。その面白さというか、
うんうんうん、
でまあ最初は、あ、そうなのっていうぐらいにしか聞いてなかったんですけど、今でも多分確か発行されてると思うんですけど、TIPO、うん、TIPO って書いて、うん、TIPO っていうその、まあ、メジャーな雑誌があって、その、うん、なんて言うんでしょう、高級車とかじゃないんですけど、
うん、
そういう海外の車がこう楽しく紹介されてるみたいな、うん、楽しくでもないかな、まあ、割と走り屋さん的な感じも多少ある気はしますけど、そういうのがあって、でそこに、うん、田中宗義さんっていう漫画家さんが、その、うんうん、タイトルを完全に忘れましたが、なんか連載してたんですよ、
うん、車の漫画を。
そうですね、で、はいはい、ご自身でもそういうすごい古いヨーロッパ車に乗っていて、で、あ、それをその、うん、メンテナンスしていくっていう話、その生き返らせるというか走れるようにしていくっていう話なんですけど、うん、まあ、その話の端々でこう欄外とかも細かい字が書かれていて、いろんなうんちくが、はいはいはい、述べられているパターンですね、うん、で、まあ、その漫画を読んでいたらなんかすげえ興味が湧いてしまったっていう感じですね。
お
で、ちなみにその田中宗義さんは確か、うん、ちょっと前に夏ぐらいだったかな、あのシティハンターのアニメ版の劇場のやつが公開されてたと思うんですけど、今年、
うん、
その中 の最後のクレジットにも載っていて、多分そういうあの映画の中でも確かミニとか割とヨーロッパ車みたいなものが出てきてたと思うんですけど、そのあたりのまあなんか なんだろう
監督というか、
なんか、うん、その知識的なところのサポートみたいなのをしているんじゃないのかなと思うんですけど。
で、その漫画、
まあ、そんなのが、うん、はいはい、
その漫画にさっき S さんが言ってた S さんが乗ってた車が出てきたってわけではない。
そうですね、直接出てきたかどうかちょっと怪しいですね、かもしれないですけど、うん、まあその時のそのあたりのよく似ているというか、似た属性の車の中ではよく出てくる車だったので、
うーん、
まあ、その自分がやっぱり当然高すぎると買えなかったりとか、
あとは
あまりにも古すぎるものだと、うん、そのさすがにメンテナンスも辛いとか、
うんうんうん、
で現実的なところでなおかつまあ自分で、あ、これ可愛いなと思って選んだのがそのアウトビアンキの A112 でアバルトっていうあのサソリのマークのついてるパターンのやつですね。
かっこいい、
うん、
なんか
という感じですね。
その車に乗っていて一番の思い出みたいなあるんですか？
そうですね、よくセカンドにギアを入れるとそのまま抜けなくなるっていうあの持病があってその本当に、ね、毎回困るんですよ、わざわざあのなんとかそのギア入ったまんま進めていって、
うん、
でまあ、うん、ミッションの車なので、うん、クラッチとかを切りながら、
うん、
なんとかかんとかその横っちょに止めて、でボンネットを開けて、でしかもボンネットがですね逆ヒンジなんですよ。
あ、なるほど、
一番先方に、うん、ヒンジがついていて、
あのフロントガラスの方に開くんじゃなくて、
そうそうそう、
はいはいはいはい、ヘッドライトの方に開くっていう、
うんうん、そうですそうです。で多分それは空力的な運のとかっていうことじゃなく、
うん、
万が一ボンネットが外れるというか、
うん、
あそうか、だから走ってる途中にバカンと開かないようなっていうことなんじゃないかな、きっと。
なるほど
安全性を、
うん、
っていうことだとのような気がするんですが、まあわかんないですけどね。なのでまあとにかくそういう状況なので、すっごいこう、うん、辛い体勢でボンネットの中をいじって、
うん、
なんとか直したっていうのがよくありましたね
でもクラッチがセカンドから抜けなくなるっていうのは、
うん、
でも鑑識というかその当時のクラッチだと思うんで、いわゆるその、うん、オイル漬けのクラッチじゃなくて、
いや、ね、 ごめんなさい、クラッチじゃなくてギアが抜けなくなるんですね、うん、クラッチは普通に使えるんですけど、
はいはいはい、
さっき言ったみたいな感じでそのギアも、うん、なんというかちょっと太めのワイヤーというか
棒というか、
ああいうのでその駆動系のところまでこう引っ張られてるわけですよ、うんうんうんうん、で手元のギアをカコンと入れた時に途中の何かが外れるんですよね。でそのまんまギアが入ったまんまになってギアっていう風です。
なるほどなるほどそういうことか。はいはいはいはい。なんかなんだろう、レトロな車あるあるというか。
そうですね、まあそうかもしれないですね、うん、何かしらやっぱり持病というか、うんうんうん、皆さん持ってたりするし、はい、
なんかその話聞いてると将来的にやっぱり車欲しいみたいなとかありそうですけどね、うん、
そうですね、最近はなんかあんまり思わなくなりましたね。なんだろう、やっぱり手間というかだいぶ手がかかるよなとかって考えちゃうんですよね、やっぱりね。
なんか、しかも運転自体が好きみたいな人はやっぱりいるじゃないですか、
う
ん、はいは
い、ああそうですね、そうかも、うん、
そういうわけでもない。
そうですね、当時は割と本当、当時はというか若かりし頃というか例えば高校生ぐらいの時には、うん、バリバリ伝説というバイクの漫画だったりとか、はいはいはいはい、ああいうのがすごい好きで読んでたりとか、あとはなんだろうな、カートとかで、まあ、知ってる人が持っていてそれに乗らせてもらって、うん、河原っていうかその専用のサーキットがあるんですね、うんうんうん、近くはないですけどちょっと離れたとこに、でそこで走らせてもらったりとかっていうのはやっていたので、まあすごく中途半端にそういう走りみたいなところは好きだったのはあるんですけどね。
うーん、
まあでも多分ですね、はいはい、
あどうぞどうぞ。
多分、まあ、結婚して子供ができてみたいなイベントが大きく影響してるとは思うんですけど、
うんう
ん、だんだんとそのスピードに対する興味みたいなものが薄れていったっていうのはあるでしょうね。安全な方がいいというか、その、うん、保守的な思想に傾いている気はします、う
ん、まあでも家族できて子供できてってなったら、まあそうなりますよね、当たり前に。
まあそうですよね、うん、だから昔バイクもいろいろ乗っていて。
ああそうなんですね。
はいはい、例えば大学生ぐらいの時とかには、うん、なんか僕割と寂しがりだなって自分で思ったんですよ、うんうん、一人暮らしをしていて妙に寂しいなって思ったりとかいう時期があって、うん、でなんかそれはよろしくないのではないかと思い、で一人ソロツーリングにですね、
うん、
出かけてみたりとかで、うん、まあ、例えば東北一周みたいなのは、あ東北っていうか、あと青森までたどり着く前に雨続きで気持ちが折れ、
うん、
挫折して帰ってきたみたいなのとかをやったりとかいうのはやっていたので、バイクにも乗ってたんですけど、今の自分の感覚からすると、
うん、
よく乗ってたね、その危険な乗り物にみたいな一触即発というか、ねえ、まあ、危険度はやっぱ高いよなっていうのは思っちゃうので、
まあ、車と比べてもその
そうそう
裸じゃんみたいな、うん、何もないじゃんみたいなありますもんね。
なので、まあ、よく乗ってたなって 今はなんかこう嫌なお父さんみたいな感じになりますね子供のやりたがることを止める嫌なお父さんみたい
な危険なものに乗ってみたいな
そうそうそうそうい
やーなるほどな。なんか僕の父親はそう車とかバイクの興味をなくさなかった父親だったので、
おすごい、
ずっとバイク乗ってたし、
へ
その一軒家建てる時もどれぐらいだろう、畳1畳半、うん、もうちょっとあるかな、うん、でも多分2畳とか4畳は絶対ないぐらいの、
うん、
もうバイク1台2台入れたらキツキツの ガレージを、
すげー
無理やりこしらえて
男のロマンスじゃないですか、完全に。
そうです、そうです。もうバイク入れたら座れないんですよ、狭くて。
おー、なるほど。
立ってるしかないみたいな
、
ガレージ作って、まあ実家にまだあるんですけど、あのバイク乗ってるんで、っていう父親だったんで、なるほど、確かにそういう、でも普通そうだよなってあの奥さんに、お母さんに怒られて乗れなくなるよなとか思ったんですけど、
ね、そうそうそうそう、そうなんですよ。
いや、なんかいつかその僕も昔原付ですけどバイク乗ってたりとか、うん、車とかバイクとか好きっちゃ好きなんで、
うん、
でフィアット500とか、まあ、カリオストロに出てたからっていうのもあるんですけど、はいはい、好きだし、あとケータハムっていうメーカーの、うん、
あ、はいはいはい、はい、あのスーパーセブンですかね、
はい、スーパーセブンとかめっちゃたまに、あのよく行く、あの場所にたまに駐車されてたりして、
は
い、多分近場の人が乗ってるっぽくて、
あんなスパルタンな車で、はい、地上高がほぼゼロなのでめちゃくちゃ怖いと思いますよね。
いや怖いと、あれカートみたいなもんですからね
そうそうそうそう。
あと、あの昔藤島康介っていう人が書いてた漫画で、はい、逮捕しちゃうぞっていう漫画があったんですけど、
あ、タイトルだけは聞いたことがありますね。
うん、あれに、あれって警察の漫画なんですけど、うん、出てくるパトカーが、うん、ホンダのトゥデイっていう、
あ、はいはいはい、
はい、を使ったパトカーになってていて、それが影響でトゥデイがすごい好きで、もうでも本当に 3,40 年ぐらい前の車なんで、
うん、
さっき、パワーウィンドウとかあったんすかって聞いたのも、
うん、
そのトゥデイは型式によっちゃないんですよ、パワーウィンドウ。
あ、なるほどね、
うん、僕子供の頃に親戚が乗ってたんで乗ったことあるんですけど、あのくるくる回す
うんうん、うん、
やつだったりしたんで、はいはい、うん、なんか懐かしいなと思いつつ話を聞いていました。なんか板車的にはそんな感じですかね。
そうですね、もう最近は全然乗ってないんですけど、でもなかなか、なんか不思議なタイミングですけど、あの全然関係ないメーリングリストで、GMO のサービスが1個終わったじゃないですか。
ほう、
フリー ML が。
へえ、あ、そうなんですね。
メーリングリストのサービスって割ともう、まあ使う人が少ないんでしょうけど、数少なくなってきていて、でフリー ML に乗っかってたその車好きの人たちのメーリングリストはもう全然何も流れてなかったんですけど、今回のその終了します、で多分大体のところは Google のメーリングリストに移ってるんじゃないかな。
はいはいはい。
で移転しますっていう風なその管理をされてた方からのアナウンスが届き、うんうんうん、あ、そういえば俺入ってたんだと思って、うん、すごい懐かしく見てました、うん、でなんか皆さんがぼちぼちなんかテスト投稿、テストテストみたいなのを今投げているだけの状況ですけど、
なんか
あ懐かしいなと思って、はい、
飲み行こうぜみたいになったらいいですね。
そうですね、
楽しそう。
うん、
乗ってる人どれぐらいいるかっていうのもあるけど、
そうそうそうそう、逆になんか恐縮してっていうか、そのいや僕乗ってないんですけど興味っていうか、その全然離れちゃってるんですけどと思って、うん、行きづらいっていうのはありそうですけどね。
いやーでも楽しそう、
うん、
じゃあそんなところですかね。
はい、そうですね。
はい、じゃあこのポッドキャストの告知からやってゲストの告知って感じで締めていきますね。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいることとか趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと半年以上先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。あと、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。 おすすめポッドキャストを紹介したり公開収録やったりしてますので、よかったら配信ページのリンクからご参加ください。はい、じゃあ S さんから何か告知があればお願いします。
はい、僕の方もですねポッドキャストを配信しておりまして、テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスという番組、ハッシュタグはカタカナでテクフリで配信しておりますので、もしよろしければ聞いてやっていただけたらと思います。基本的には、まあ、自分が最近気になったニュースだったりとか、面白いなと思った記事なんかをちょろっと紹介して、あとはたまに、フォルテさんもそうなんですけど、いろいろ面白い方を見つけてはですね、インタビューをして、それを、何回かに分けて配信しているっていう感じですね。はい。ちなみに、最近ちょっとおっしゃる悩みがありましてね。
ほう。
テクフリっていうハッシュタグが、全然別の、同じテクフリっていう名前の、フリーランスのマッチングサービスみたいなのが多分できたんですね。そこの公式ボットみたいなのが同じハッシュタグを使われていらっしゃるので、
はあ、
どうしよう。
いやもう期限こっちやぞと。
まあまあしばらくは静観しておくかなと思ってますけどね。そうそう、イフトで収集してるんですよ、そのハッシュタグとかを。なのでそれで通知で引っかかってくるので、おやっと思って。
ブロックするしかないかもしれない。
そうですよね。まあいいかな、とりあえずしばらくほっとこうと思ってますが、
僕も実はハッシュタグじゃないんですけど、
はい、
ツイッターの ID で青空 FM っていう ID を使っている人がいて、1回か2回ぐらい最初の頃、このアカウントですかって言われたことがあって、あ、それ関係ないんですって。
あ、そうかそうか、まあ、確かにね、なくはなさそうですもんね。
あとなるほど、なんか地方かどっかローカル局で漢字で青空の FM、
はいはい、はい、僕も最初探した時なんか、あれなんか違いそうなものが引っかかるなと思って見てた記憶がありますね。確かにな
んかそっちは申し訳ないなと思いつつ。
あ、なるほど。そうかそうか、
はい。あとブログやられてますもんね、ポッドキャスト配信し、
そうですね、
そっちもリンク貼っておきますので。
はい、 ありがとうございます。
はい、ポッドキャストもブログもぜひぜひよろしくお願いします。
もし我こそはという方がいらっしゃったらですね、ぜひゲストに登場してやってください。某青空 FM さんとは違ってですね、割と僕の方は急がスカスカなので。大抵
はい、いや本当大事だと思いますよそれ。
ちなみに今はですね、ここ最近はしばらくは川んじさんっていうご自身でブックスっていうウェブサービスを運営されている方がお話しされていて、まあその川んじさんもですねかなり面白いので、結構楽しく聞いていただけるんじゃないかなと思いますね。はい、ぜひぜひ聞いてやっていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話をしてるんですけど、はい、まあゲストで出たことも何度かあるでしょうし、まあ、いつも自分のでやってるって感じなんで、あれなんですけど、どうでした？
いやなんかね、友達を普通に喋ってる感じでした。フォルテさんがお相手なので、あんまり緊張することはなく、まあまあ普通に喋れたかなと勝手に思っておりますが、はい、最初の事前の準備でちょっといろいろ時間をかけてしまって申し訳なかったなというところですね。
いやいやいや、オンラインあるあるの、オンライン収録あるあるの、
そうですね、
話なんで全然大丈夫です。
はい、
いやなんか本当に板車の話とかすごい楽しかったんで。
ありがとうございます。
はい、またちょっと時間があるときにそういう話もしたいななんて思いました。ぜひぜひ、はい、
またどっかのタイミングで、場所はどこか分かんないですけど、また会って飲みましょう。
そうですね、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
なんかもう次は全然関係ない静岡とかかもしれないですけど。
そうですね、
中間みたいなので。はい、じゃあ、第56回目ですね。第56回目はゲストに S さんをお迎えしてお送りしました。 S さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。